こんにちは。フーボラジオの時間です。このラジオでは5分でわかる世界のフードテックニュース、スタートアップ情報をお伝えしています。専門メディアのフーボでは海外のフードテックニュースをほぼ毎日配信していますが、こちらのラジオではより耳で気軽に聞きたい方向けにニュースの概要をお伝えしています。今日はコーヒーに関する最新のニュースです。皆さん、コーヒーは毎日何杯ぐらい飲まれるでしょうか？私は1日に5、6杯は飲んでいるんですけれども、このコーヒーの生産というのは土地をたくさん必要としますよね。ある研究論文によりますと、ベトナムではアメリカのコーヒーの生産のために今森林破壊が引き起こされているといった報告もあります。こうした今までであれば土地でコーヒーの木を栽培し、気候変動などの影響を受けつつ、収穫量が変動しつつもコーヒー豆を収穫してコーヒーを作っていたんですけれども、今後はもしかしたら研究室または工場でコーヒー豆を使うことなく栽培できるようになるかもしれません。フィンランドの技術研究センター、略して VTT というところの研究チームが細胞培養によってコーヒー豆を使わずにコーヒーを生産することに成功しました。これは今最近盛んな培養肉の生産と同じ技術を使用しています。研究チームは研究室でコーヒーの木の細胞を培養し、栄養成分を含んだバイオリアクターで増殖させました。すると白色、若干クリーム色っぽい白色のバイオマスというものが出来上がりまして、これを乾燥させ焙煎するとコーヒー粉末のような焦げ茶色となったということです。で、培養肉の生産と比べて栄養成分として使用する培地はよりシンプルなものを使えるということですので、細胞から牛肉を生産するよりもコーヒーを作る方が簡単だと研究チームのリーダーが話されていました。また培養肉ではたくさん作る大量生産が一つの課題となりますが、このコーヒーの細胞培養によって作るコーヒーというのは植物細胞を培地の中で浮遊してさせておくと自由に成長するそうですので、スケールアップも簡単ということです。実際に研究チームが出来上がった粉末でコーヒーを入れて飲んでみたところ、味も香りも本物のようだったということです。現在研究チームは商用化に向けて企業との提携を視野に入れているということです。今後もおそらく土地で栽培されたコーヒーの木を使ったコーヒー豆、従来の方法で生産されたコーヒー豆を生産する農家は存続していくと思います。それが持続可能な形で人権侵害にもなっていない望ましい方法であるならば、そういった生産方法っていうのは存続していくと思うんですけれども、一方で世界人口の高まりとともに必要となるコーヒーの豆ってどんどん増えていきますよね。そうするとやはり今土地も足りなくなってきている中、新しいよりサステイナブルな生産方法が必要となりますので、そこで細胞培養によるコーヒー生産というのは一つの新しい産業となるのではないかなと思いました。もちろんこれが欧州やアメリカで承認を受けて販売されるには食品当局の販売許可を取得する必要があります。今回の VTT 研究チームによりますと、あと4年ほどで許認可を取得できるだろうと見ているようですね。実はこの研究って40年近く前にすでに研究論文として発表されていたようなんですよね。今、1970年代にですね、タウンスリーさんという研究者が植物細胞の懸託培養によるコーヒー生産に関する研究論文を発表していました。フーボのメディア記事の方にもこの当時の論文を貼っておきましたので、ご興味のある方は見てみてください。アブストラクトしか見られない状態ですけれども、検索の仕方によっては実は PDF 全文が見られるようにもなっていました。ただ私はアブストラクトだけを読んだだけではちょっと概要を理解はできなかったんですけども、詳しい方でしたらこの アブストラクトを読めば大体のことがわかるのかなと思います。まあ、フードテックって代替肉を中心としてよりサステイナブルな食品を開発しようということで、肉や乳製品、卵、魚といろいろな食品へと今アプリケーションが拡大していますが、その中に今ではコーヒーやチョコレート、蜂蜜など、初期の頃のフードテックではまだあまり考えられていなかった食品カテゴリーも追加されてきているんですよね。今回のフィンランドの研究チームの他にもアメリカでスタートアップ企業が別の手法、細胞培養ではなく合成生物学という技術を活用してコーヒー豆を使わないコーヒー生産に挑戦しています。そしてスイスの研究チームは今回と同じように細胞培養によるチョコレートの開発を発表しているんですよね。これまでの、日常的によく食べるチョコレートやコーヒー、こういった身近な食品の生産方法も次第に違うものへと変わっていくのかもしれません。ただこうした開発に携わる方たちって一様に既存の生産システムに対してすごく否定的なわけではなくて、あくまで気候危機に対応し、そしてより持続可能な方法、かつ今人口がどんどん増えていきますので高まる需要に見合う生産システムの構築のためにこういった新しい生産方法の開発に取り組んでいます。否定するのではなくいい形で共存していこうという姿勢が、こうした新しい食品開発されているスタートアップ企業や研究チームのコメントからは感じられます。ちなみにフィンランドは世界で最もコーヒーを消費する国のようですね。いつの日かフィンランドの人が飲むコーヒーが一部がコーヒー工場で生産されたコーヒーになるかもしれないですね。今回はフィンランドの研究チームが細胞培養によってコーヒーの生産に成功したというニュースをお伝えしました。最後にご案内をさせてください。今月の26日に日本の培養肉企業ダイバースファーム社のセミナーを開催します。ダイバースファーム社の中核メンバー3名の方にご登壇いただけることになりましたので、ダイバースファーム社にとって日本での初のセミナーということですので、生の声を聞けるチャンスです。ご興味のある方は概要欄の URL をチェックしてみてください。それではまた次回のラジオでお会いしましょう。さようなら。